皆様の鳥なしの祈りと様々なご奉仕によりまして、先週3日間の講演会が無事に終わりました。講演会に来られたノンクリスチャンのご家族や、ご友人の方々の反応も大変良かったようです。3日間の来会者数は134人、 YouTube の同時視聴者数は122人、合計延べ256人の方々にこの講演会を通して福音を伝えることができました。この YouTube の再生回数もですね、この1週間ですでに2000回を超えています。今回はバプテスマを決心する方はいらっしゃいませんでしたけれども、嬉しかったことの一つは、前回のですね、バイオリンのコンサートを開きましたけれども、その時に、このコンサートのチラシを無料で新聞折り込みをしてくださった、新聞販売店の店長さんがなんとですね、今回の講演会も、2000枚のチラシを無料で、新聞折り込みをしてくださったということなんですね。ちょっとご本人の許可を得て写真で紹介してますけども、ぜひこの所長さんのためにお祈りいただきたいなと思います。で、前回は、地域のためのチャリティーコンサートで、しかも内容が、クラシックだったので協力してくださったのかなと思ってたんですけれども、今回のですね、もうコテコテの、聖書講話会のチラシも、協力させていただきますと、本当にですね、考えられないような、ご協力をしてくださったこと、本当に感謝でいっぱいでした。このようなことが起こっているのは、皆さんお一人お一人が捧げてくださっている鳥なしの祈りによるものだと私は確信しています。神様は私たちが心から捧げる祈りを聞き逃されるようなお方ではありません。信じて祈る祈りは必ず聞かれること、そして祈りを通して神様ご自身が私たちの行くべき道を開いてくださることを感謝します。今回の講演会でまかれた福音の種がお一人お一人の人生において永遠の命につながる大きな実を結ぶことができるように、引き続き皆さん共に祈っていきましょう。今日も祈りを持って聖書の御言葉を開いていきたいと思います。一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ聖霊の神様が今聖書の言葉を通して私たちに語りかけてください。心を開いてあなたの愛のメッセージを受け取ることができますように、救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒行伝開いていきたいと思いますけれども、前回の続きですね、16章、今週は16章の11節から15節を見ていきたいと思います。まず最初にこの11節から15節をお読みいたします。そこで私たちはトロアスから船出してサモトラ家に直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピへ行った。これはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に数日間滞在した。ある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行った。そしてそこに座り、集まってきた婦人たちに話をした。ところがテアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという婦人が聞いていた。私は彼女の心を開いてパウロの語ることに耳を傾けさせた。そしてその婦人もその家族も共にバプテスマを受けたが、その時彼女はもし私を主を信じる者とお思いでしたら どうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇望し、強いて私たちを連れて行った、前回私たちがこれまで見てきたのは、パウロの伝道チームが聖霊に導かれてアジアの一番、橋、西の橋ですね、今赤い丸でこの地図の箇所を囲みましたけれども、このトロアスまで来た時、パウロはですね、一人のマケドニア人が叫んでいる、そういう幻を見せられたんですね。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。幻の中でパウロはこの叫びを聞きました。そして彼らはですね、このエーゲ海を渡って、今上の方ですね、赤い丸で囲みましたけれども、ネアポリスに到着しました。この幻を見るまではパウロにとって目の前に広がるエーゲ海は自分たちの伝道旅行の行く手を塞いでいるようにしか見えませんでした。でも神様のご計画は違っていたんです。この海はパウロをさらに大きな宣教地、つまりヨーロッパ世界へと運ぶための海だったんです。人間の視点と神様の視点は違います。私たちが経験する行き詰まりというのは私たちの心の問題であって、神様にとって行き詰まりはありません。逆に神様は私たちにとって一見マイナスと思えるようなものを私たちをさらにステップアップさせるための足台として用いてくださる、そのことを私たちは覚えたいと思います。このネアポリスに着いたパウロは今度は徒歩でピリピへと向かっていきます。この今読んだところの12節ですけれども、ピリピはマケドニア第一の都市で、植民都市であったと、この黄色で示した部分ですけれども書かれています。で、私たちの日本にはですね、全国の各地に小京都と呼ばれる街並みがたくさんありますよね。もしかしたら皆さんの出身地も小京都と呼ばれているところがあるかもしれませんけれども、ちょっと調べてみるとですね、全国に小京都は70近くあったんですね。で、同じようにこのピリピという町はまさに小京都で、ローマ帝国の首都ローマを小さくしたような古くから名を知られる町、それがピリピだったということなんですね。で、パウロはこの町に数日間滞在したとあります。パウロは伝道旅行の中で初めての町に来るとまずユダヤ人の街道を訪ねて、そしてそこを足がかりとして、その地域に福音を伝えていくというのが彼の戦略だったんです。しかしこの町ではユダヤ人の街道が見当たらなかったんですね。そこで、13節、この黄色の箇所ですけれども、ある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行った。そしてそこに座り、集まってきた婦人たちに話をした。街道がなかったのでパウロは安息日に町を出て川のほとりに行きました。するとそこに婦人たちの祈りの集まりを見つけて、そこで彼はここだと思って御言葉を語り始めたんです。で、ここでこの川のほとりで祈っていたのはユダヤ教に改宗した異邦人の婦人たちでした。街道がなかったので安息日ごとにそこに集まって祈っていたんです。おそらく彼女たちがひたすら心を合わせて祈ったその祈りが天に届いて、そして海の向こうのトロアスであの夜 パウロが見た幻となって現れたんだろうと、そのように思います。私たちがこの使徒行伝の箇所を通して心に刻みつけたい、その教訓は、神様は救いを求めて祈っている人と取りなしの心を持っている人を祈りによって出会わせてくださるということなんです。その出会いがいつになるのか、どのような状況で、どのようなタイミングでマッチングが行われるのか、それは神様の領域ですので、私たちが決めることではありません。だから私たちにできることは、ただ忍耐を持って神様の時を待つ、神様のタイミングを待つということなんです。ただ忍耐を持って、主よ、どうぞあなたを求めている人と出会わせてください、そのように祈り続けていきたいと思うんですね。このような私たちの祈りに対して神様がどのように応えてくださるのか、その素晴らしい約束が聖書の中に書かれています。旧約聖書の歴代志下16章の9節、私大好きな聖句なので、何度かですね、皆さんにご紹介したと思いますけれども、歴代志下の16章9節、新改訳聖書でお読みいたします。主はその御目をもってあまねく全地を見渡し、その心が自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。その心がご自分と全く一つになっている人と書かれていますけれども、心が神様と一つになっている人とはどんな人でしょうか。イエス様は神様と人の間に立つ中保者です。そしてイエス様は今も天の聖女で、天の至聖女で大祭司として人々の救いのために取りなしの働きをしておられます。つまりキリストの心というのは取りなしの心です。神様は人々の救いのために取りなしている人、神様あの人を救ってくださいと取りなしの祈りを捧げている人を天から探しておられるということなんですね。そして神様は天からこの地上を見下ろして探して取りなしている人を見つけたら、神様はその人に対して天来の力、天来の清さ、賜物を惜しげもなく注いでくださる。そして私たちの想像をはるかに超える形で神様の栄光を表してくださる。それが聖書の約束なんです。あるアメリカ人の牧師からサムエルという一人の青年の話を聞いたことがあります。ちょっとややこしい話になるかもしれないので、皆さん集中してこの証を聞いていただきたいと思うんですけれども、驚くべき証です。このサムエル君は両親と一緒に旅行をしていた時に、自分の聖書をどこかに置き忘れてきてしまいました。それからしばらくして、今度はある別のクリスチャンの家族が湖のほとりにあるコテージを借りて休暇を楽しんだんですね。で、実はその時にそのコテージの中で聖書を見つけたんです。名前も住所も書かれていません。で、最初のその聖書のページにですね、息子へ愛を込めて父母よりという文字が書かれているだけでした。で、このクリスチャンであった夫婦はこの、コテージに置かれていた聖書をパラパラとめくりながら、この聖書のあらゆる箇所に赤い線が引いてあったり、そしてもうぎっしりと書き込みがしてあるのを見て非常に感動しました。そしてその夜、この家族が、コテージの前の湖のほとりで家庭礼拝を行った時、この、家族の父親は 誰かはわからないけれども、この聖書の持ち主であった若者のために祈りました。そしてさらに自分の10代の目の前にいる娘のために祈ったんです。いつの日か娘がこの聖書の持ち主のように御言葉を学び祈る敬虔なクリスチャン青年と出会うことができるように、そしてそのような青年と結婚して素晴らしいクリスチャンホームを築くことができるように、主の導きをその家庭礼拝の中で祈ったんです。それから何年かが過ぎました、彼らはそのことを全く忘れていました。この娘は成長し、大学で出会った素晴らしい青年と婚約をしました。結婚式の1ヶ月前、この娘の家族が引っ越しをするということで、このフィアンセとなった青年も引っ越しの手伝いにやってきました。で、彼がですね、引っ越しの荷物、本を入れた箱を持ち上げたとき、その中に入っていた一冊の古い聖書に目が留まったんです。親と思ってその箱を下ろして、そして聖書を開くや否や彼が叫んだんです。これは僕が昔親からプレゼントしてもらって使っていた聖書なんです。この聖書をどこで見つけたんですか。そこにいた家族の誰もが信じられませんでした。で、最初のページに書かれている文字を指さして、その青年は、見てください、僕の両親が書いてくれたものです。そして表紙にあるサムエルという色あせた金の文字を示しました。何百キロも離れて住み、お互いに全く知らなかった2つのクリスチャン家族は、その夏同じコテージを1週間違いで借りていたということなんですね。皆さん、これは誰の作り話でしょうか。不可能な、ありえない話でしょうか。人間にとってはそうかもしれません。でも神様にとっては全てが可能なんです。神様は祈っている人と取りなしている人を結びつけてくださるんです。そしてこの素晴らしい証を紹介してくれた牧師は、この証に続けて今度は自分自身の結婚の証をしてくださったんです。で、この先生の奥さん、ね、牧師夫人になった方ですけれども、この、先生の奥さんは幼い頃家族と一緒に、ミシガン州の小さな教会に、導かれて、まあ、家族全体で救われていったんですね。で、この家族が導かれたその教会では、この家族がやってくる少し前に、デトロイトですね、まあ、同じミシガン州にありますけれども、デトロイトに引っ越していった若い未亡人のマーガレットさんのために祈っていたんです。で、このマーガレットさんには、幼い3人の子供がいて、まあ、ご主人が亡くなったということで、親戚と一緒に住むためにデトロイトに引っ越していったわけです、はい、そしてそのミシガンの教会に導かれてきた、その牧師夫人のお母さんはですね、お母さんもちょうど、夫に先立たれていた矢先だったということで、会ったことはないけれども、このマーガレットさんのことが本当に気になって、マーガレットさんのために祈り始めたっていうんですね。神様がマーガレットさんのすべての必要を満たしてくださるように、そして、マーガレットさんが自分の子供たちを神様に仕える敬虔なクリスチャンとして育て上げることができるようにと、まあ、そのようにまだ会ったことのないマーガレットさんのために取りなしの祈りを始めました。そしてそれから長い年月が過ぎました。で、この話をしてくれた牧師はですね、その今の奥さんと大学時代に出会い結婚し牧師家庭を築いたんですけれども、結婚をして数年後、夫婦でそれぞれ自分の家族のことを話していたときに驚くべきことが分かったんです。その牧師が幼い頃、 家族でデトロイトに引っ越していったんですね。そして2ヶ月後その元いたミシガンの小さな町の教会に、その教会にやってきたのが後に彼が結婚した奥さんの家族だったんです。皆さんついてきてますか？はい。その牧師のお母さんの名前はマーガレットだったんです。つまり、この証しをしてくれたね、牧師の、奥さん、ね、牧師夫人のお母さんは将来自分の娘の夫になる婿の母親のために、その家族のために知らず知らずのうちに取りなしていたということなんです。皆さんついてこれなかった方、後で YouTube で聞き直してみてください。もし私たち一人一人がキリストの心を持って祈り始めるならば、祈りは必ず聞かれるということを信じていいんです。取りなしの祈りは必ず聞かれます。人々を救いに導いてくださいという祈りは神様の御心だからです。それが聖書の約束だからです。ですから私たち一人一人がキリストの心を持つということはとてもとても大切なことなんですね。では皆さん、キリストの心を持つためにはどうしたらいいんでしょうか。それはブドウの木であるイエス・キリストにつながることなんです。ヨハネの福音書1章1節に言葉は神であったと書かれていますから、御言葉はイエス・キリストご自身でもあるということなんですね。この私たちが読んでいる聖書の御言葉はイエス様ご自身でもあるということは、この神の御言葉、聖書の御言葉を私たちが常に思い巡らし、それを心に蓄え、それを語り、それを行うことによって私たちはキリストと一つになることができる。つまりブドウの木であるイエス・キリストにつながることができる。イエス様が私につながっていなさいと言われたのはそういうことなんですね。そして私たちがブドウの木であるイエス・キリストにつながるとき、聖書に書いてある次の約束が私たちの人生の中で成就します。ヨハネによる福音書15章7節今日聖書朗読をしていただいた箇所ですけれども、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい、そうすれば与えられるであろう。皆さん、この聖書の約束を信じるでしょうか。皆さん、何でも望むものを求めたらそれは必ず与えられるっていうんです。ただし条件があります。ブドウの木であるイエス・キリストにつながること。イエス・キリストにつながるっていうことは、御言葉そのものであるイエス・キリストの言葉を私たちの心に蓄える、その御言葉をいつも思い巡らすということなんですね。キリストにつながるならば、キリストの心を持つならば、祈りは必ず聞かれていくというのが神様が聖書を通して私たちに約束をしてくださっていることです。フィリピの川辺に集まっていた婦人たちの祈りも同じように天に届きました。街道もない、誰にも注目されない、そんな小さな女性たちの群れです。しかし彼女たちの小さな祈りはパウロの伝道チームに海を渡らせて、エーゲ海を渡らせ、福音をヨーロッパ世界に届けることになった。まさに彼女たちの小さな祈りは世界を動かす祈りとして用いられていったということが、この使徒行伝の16章に明かしされているんですね。で、この婦人たちの中に、祈っていた婦人たちの中にテアテラ市出身の異邦人ルデヤという女性がいました。14節ですね、黄色の箇所ですけれども、主は彼女の心を開いて パウロの語ることに耳を傾けさせたとあります。彼女はもう神様に向かって心を開いて、パウロが語る言葉を一言も聞き逃すまいという、そういう姿勢で福音に聞き入っていました。神様がなぜ彼女の心を開かれたのか、それは彼女がひたすらに神を求め、本当の救いを待ち望んでいた、本当の救い主が誰であるのかを尋ね求めていたからです。皆さん、求める心っていうのはものすごく大事なんです。なぜならば神様はあなたが祈ることを待っておられるからなんですね。エレン・ホワイトはこのように書いています。各時代の希望の中にこういう言葉があるんですね。神は虐げられている者の叫びを聞くために座から身をかがめておられる。真心からの祈りの一つ一つに対して、私はここにいると神はお答えになる。皆さん、ものすごく美しいメッセージではないでしょうか。神様は天におられますけれども、天の御座から身をかがめてあなたの祈りを一生懸命聞いてくださっている。うんうん、聞いてるよ、私はここにいるよ、もっと祈って言ってくださっているんです。私たちの天のお父様は私たちの祈りを、皆さんの祈りを、あなたの祈りを待っておられます。ルデアが心を開いて主の御言葉を求めた結果、何が起こったでしょうか。次の15節、そしてこの婦人もその家族も共にバプテスマを受けたが、その時彼女は、もし私を主を信じる者とお思いでしたら、どうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇申し、強いて私たちを連れて行った。御言葉を心を開いて求めていった、聞いていった彼女がバプテスマを受けて救われていったんですね。そして彼女が救われただけではなくて、家族もまた救われていったんです。それだけではなくて、彼女はもっともっとパウロから御言葉を聞きたい、神様の言葉を聞きたいと思って、どうしたかっていうと、強いてって書いてありますね。強いて、もうあえて強引にでも、ね、パウロを家に連れて行ったということまでここに記録されています。主がルデアの心を開かれた、そして御言葉に耳を傾けた、そして強いて引き止めた。はい、皆さん、これと同じような場面を聖書のどこかで読んだことがないでしょうか。どこか思い当たります？この使徒行伝を書いたのはルカですけれども、そのルカが書いた福音書にそれが出てきます。ルカの24章なんですね。一番最後の章ですけれども、十字架の出来事のあと、失意の中にあった弟子たちは、よみがえられたイエス様が目の前に現れても、一緒にイエス様が歩いてくださっても、それがイエス様だと気づかなかったということが書かれているんですね。で、当然彼らは、そこで隣でイエス様が語ってくださった御言葉も理解できませんでした。だからそのためにイエス様が彼らに対してされたことが書かれています。24章の45節ですね。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた。聖書の真理を悟らせるためにまず彼らの閉じていた心を開いたというふうに書かれているんですね。なぜかというと、どんなに聖書の御言葉が語られても聞く人たちの心が開かれていなければ、聞く人たちの心が神様の前に閉ざされていたままであったら、御言葉はその人の心に届かないんですね。私たちの心、神様に向かう私たちの心を閉ざしてしまう要素はいくつかありますけれども、その一番大きな 要素は、私たちがまだ告白していない罪なんです。神様に明け渡していない、自分の手に握りしめている、自分の心の中にしまっている隠された罪なんですね。それが私たちが神様に対して心を開くことを妨げている一番大きな要因になります。ですから私は皆さんにお勧めしたいんですけれども、聖書を開く前に必ず祈っていただきたい。で、特に悔い改めの祈りをして聖書を開いていただきたいと思います。罪を告白することによって心が開かれていくからです。そして開かれた心で御言葉を読むと、その御言葉は私たちに命をもたらす、生きた御言葉となって私たちを生かしていくんですね。ルデアの中に求める心を見られた主はルデアの心を開かれました。だから彼女が開いた御言葉が彼女の魂に深く突き刺さって、彼女を救いへと導いていったんです。そしてこのルデアは御言葉を聞いただけではなくて、さらにパウロを引き止めました。強いて彼を引き止めたと書いてありましたよね。で、ルカ24章でも同じことが書かれています。エマオの途上でイエス様に出会ったクレオパともう一人の弟子は、エマオの行こうとしていたエマオの村に着いた後、イエス様だけはさらに先に進もうとしていたんですけれども、彼らはですね、そのイエス様を強いて引き止めたと書いてあるんですね。ルカの24章の29節ですけれども、先に行こうとしているイエス様を強いて引き止めたんです。そしてイエス様、もうちょっと私と一緒にいてください、私たちと一緒にここに泊まってください、私たちにもっともっとあなたの命の御言葉を語ってください、求めて強いてイエス様を引き止めたんですね。神様は私たちが主を強いて引き止めることを待っておられます。ホワイト夫人はこう書いておられるんですね。私たちは聖霊の賜物をいただくためにまだ十分に主をお煩わせしていません。このことでは主は私たちに面倒をかけてほしいと望まれているのです。私たちにそれぞれの聖願を必要に玉座まで届かせてほしいと思われているのです。はい、私たちはもっともっと神様を強いてあえて引き止める必要があります、ね、今日聖書を15分読んだからもういいやではなくて、それを読んだらもっとイエス様は私と一緒にいてください、もっと聖書を通して私に語ってください、はい、今日5分祈ったからいいやではなくて、もっともっと祈りを通して主と交わっていきたいと思うんですね。主を強いて引き止める、イエス様に対して神様に対して遠慮する必要など何一つないんです。私たちが何か神様に祈ったら神様は、ね、忙しい方だからちょっと面倒をかけてしまう、そんな遠慮は何一つ必要ないんです。私たちはもっともっと主をイエス様をお煩わせしていいんです、ね、このように神様は私たちを招いておられる。神様の方が私たちを求めておられる、神様の方が私たちの祈りを求めておられるということを知ってください。このルデアの信仰と祈りは天に届きました。そして海の向こうにいたパウロを導きました。彼女の小さな祈りが海を開いたんです。そしてその結果ピリピに教会が生まれました。皆さん、ピリピという教会どういう教会かご存知でしょうか。パウロにとっては最も愛すべき教会、最も親しい信頼すべき関係を結んでいった教会、それがピリピの教会でした。そしてその教会を生み出したのがこのルデアの小さな祈りだったんです。 そしてこのルデアの家の教会はパウロの伝道を助ける献金を送り始めました。ピリピの4章15節16節で15節と16節でパウロはこう書いています。ピリピの人たちよ、あなた方も知っている通り、私が福音を宣伝し始めた頃、マケドニアから出かけて行った時、物のやり取りをして私の働きに参加した教会はあなた方の他には全くなかった。またテサロニケでも一切ならず、物を送って私の欠乏を補ってくれた。祈りはこのような素晴らしい教会を生み出します。さらに祈りは教会の中にこのような献身的な奉仕の精神、伝道精神、ミッションスピリットを生み出し、信徒を成長させていくんです。どんな小さな祈りでも、それが心から捧げられる祈りであるならば、それは海を開き世界を変える祈りになるんです。皆さんアーメンでしょうか。アーメン。忍耐を持って祈りつつ、主の再臨を待ち望みたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように、心よりお祈りいたします。